こんにちは、川野ゆまです。僕は最近ちょっとねクロワッサン巡りにハマってまして、っていうのはメルボルン結構ね美味しいパン屋さんたくさんあって、でコーヒー屋さんもクロワッサンとかマフィンとか、そういう、クッキーとかね、結構扱うんですよ。でみんな結構コーヒー屋で朝朝食取ったりとかも結構あるくらい、食べ物あるっていうのが、一般的で、もうすごい凝ったお店はもうランチブランチ出して、サワードの上にポーチドエッグ乗っけてみたいな、アボカド乗っけてみたいな、結構そういうのしっかり出すお店もいっぱいあるくらい、コーヒー屋でもこの、こうパン食べるっていうのはすごい日常的で、でなんかこのコーヒー屋はここのベーカリーのパン使ってるとかいろいろ聞いたりすると、なんか自分の中でもなんかいろいろ比べて知りたくなったっていうのもあって、いろんなベーカリーちょっと時間見つけては行って、でその中でも基本のメニューであるクロワッサンを、食べたりしてるんですね。でそうするとこっちのクロワッサンはバターちょっと強め、こっちはちょっと表面カリカリで、こっちは素朴な味で、ここもっちりしててうまいなとか、なんかね自分の中でこう同じものをねこう比べていくのやっぱ好きだなってなんかね思ったんですよね。昔からそうで、もちろんコーヒーもそうなんですけど、大学生の時だったかな、ラーメン屋さん巡りめっちゃハマってて、それこそ1年間で多い時は300杯ぐらいラーメン食べてましたね。ちょっと食べ過ぎで塩分過多かなって思って途中で頻度を減らしたんですけど、夜にラーメン屋さんはしごするとか、そのぐらいそんなことして、なんかわざわざ千葉の遠くまで行ったり神奈川の遠くまで行って、食べたり、地方行った時は有名なラーメン屋さん絶対行くとか、なんかすごい凝ってましたね。でその中でなんかあそこがやっぱ感動的だったなっていうのに出会えたりするんですよ。一個突き抜けてる、体験があったりとか、微妙なこう違いを知って自分の中でワクワクしたりみたいなのがあって、なんかその同じジャンル同じものを比べていくってこう何なんだろうなって思ってきたんですよね。これなんか別に、じゃあ自分の中で100店舗行きました、ラーメン屋さんでもパンでも、今だったらねクロワッサンや、ハマってるんで、ハマってるっていうかね、なんか若干ねこうコレクター精神なのかな、これなんか自分の中でこう制覇していく感じ、コンプリートしていく感じ、その全体像を知れる感じ、微妙なニュアンスを感じ取れるようになる感じ、なんかその感じが楽しくてやってんのかなとも、なんか自分なりに思ったりはしたんですけど、なんか今だったらねそうクロワッサン巡り、ハマってて、でそのいっぱい知った先に何があるんだろうっていうことを考えると、別に何もないんですよね自分の中で、ここが美味しいとか作ったとしても、なんかねブログとか作ったり、わかんないけどマップとか作ってアウトプットするんなら別ですけど、自分の趣味というか自己満足でやる分には、別にね行きつけのところ見つけて食べ続ければいいだけなんですけど、なんかやっぱねこういうのハマっちゃうなって思ったんですよね。コーヒーもハマった時はやっぱいろんなコーヒー屋さん行っていろんな豆を買ってね、ここが美味しいな好きだな、なんで違うんだろうってところを興味持っていったと思うんですけど、やっぱねその味の違いの理由を知ったり、だから美味しいんだっていうことを知るのはやっぱ楽しいのかなって、今のことを考えながら思ってきたんですよね。でコーヒーの場合、これはすごいこう分かりやすくて、結構そこはやってきたかなって思うところなんで説明しやすいんですけど、最初はやっぱりコーヒーってみんなの手元でやっている、ここで味変わるだろうなっていうところは入れ方ですよね。で、ドリップのレシピ、最初はドリッパー、カリタウェーブ、ハリオ、入れ方、温度、引き目、なるほどなとか思って、家でも僕はね見よう見まねでやってたんですけど、途中で入れ方っていうよりもどんな豆かだなと思って、したら焙煎かなと思って、深入り浅入り全然味違うじゃないですか。焙煎で味違う。ティム・ウェンデルボーのコーヒー、すごいクリーンで華やかで、本当なんか紅茶飲んでる、フルーツティーも飲んでるみたいな感覚ですごいなとかね思ったりして、焙煎、その頃から僕は焙煎をじゃあやってみよう、自分もそんなコーヒー作りたいと思って家で焙煎始めたわけなんですけど、焙煎やっていると途中で、焙煎の技術云々っていうよりもそもそもどんな素材なのかっていうところで引き出せるポテンシャル変わるなって思って、生豆っていうのに興味持って生産地に行って見てみると、チェリーの味って品種によってここまで違うんだ、涼しさとか体で、肌で感じる部分こんなに違うんだ、 だからまあ環境、品種、そして収穫した後の生成方法みたいな、まあ、生産地での仕事でもう大方味の根本が決まる。そうすると生産者の仕事すごいなって思ったりして、でその理由ですよね。なぜその仕事をしているのか、なぜその品種を植えているのかっていうところが結構コーヒーは面白いなって思って、なんかまあそこをまあ飲んでくれる人に 100% 伝えたいっていうのは多分ちょっとエゴでというか伝わりきらない。やっぱ現地見てみないとなかなか伝わらない部分、感情とか迫力あると思うんで、まあ、そこはまあまあ自分の中でちょっと解釈しつつお客さんに少しでもまあ伝わる形にできたらなみたいな気持ちでコーヒーやってるんですけど、そのなぜ違うのか、でその例えばねコーヒーの場合結構パターンがあって、農家さんが自分でカッピングできるパターン、カッピングして自分はこの美味しさを目指してるんだって言えるパターン、これ結構ね珍しいと思うんですよ。まあ、それこそ有名農になってくると、いるかもしれないですけど、そうじゃない場合やっぱ世界のコーヒーを飲んで、あ、こういうコーヒー、芸者はこういうフレーバーがあって世界でこういう味が評価されてるんだ、じゃあ自分はこういう味目指したいよなって俯瞰して見れる人ってやっぱ結構少ないし、カッピングスコアもね90点超えるすごいやつ飲まないとやっぱり今自分のコーヒーがどのレベルにいるかもわからないんで、なかなかその、自分で味取ってこの味を目指すっていうコーヒー農家さんって少ないなとも思うんですよね。まああと、まあ、そういう、まあ、その背景にはもしかすると、文化とか経済の差、情報の差みたいなのがあるかもしれないし、単純にそういったコーヒーの焙煎やカッピングに触れる機会が少ないってこともあるかもしれないですけど、まあ、もう一個はなんかこの流通の仕組みでもコーヒー結構作り方変わるなとも思って、例えばアフリカとかだったら水が引けないから精製を農家さんがもうこの場所でこの場所でって自由にやりづらい、もう一個ドリルで川沿いに地面掘って水引けたところに精製所作れるから、まあ、そこでまとめて精製しようとか、農家さんの規模小さいから一人一人が精製の設備を買ったり借りるっていうのはすごい非効率なので、100とか200とか1000とかの農家さんが地域の、精製所にコーヒーチェリーを集めてまとめてたくさんの農家さんのチェリーを精製するっていうことをやるところもあれば、農家さんが自分で精製設備を変えて、まあ、僕が行ったホンデラスの今年行ったサンビセンテの生産者なんかはみんな自分で簡易的でもパルピングマシンを買って皮むきをしてコーヒーを乾燥させて、でパーチメント付きの生飴の状態で評価してもらって、まあ輸出業者がねそれを受け取って、あこのクオリティだから今回こうみたいなフィードバックしたり価格を決めて売るみたいなことをやって、まあ結構コーヒーはそういう風に割とね、まあ分業で成り立つことも多いんですよ。まあ だからそうすると直接的にカップ、まあ、液体になった時の評価っていうのを想定するというか、目の前の評価をやっぱり一番目指すことが、まあ、分かりやすいし一番だと思うんで、まあ、どっちかというとそのどれだけ高く売れるかみたいな、どうやったら、まあ、最終的にはねそのエクスポーターがあるわけなんで、どうやったら、評価されるかってところになると思うんですけど、なんかそういうふうに目の前の、まあ、こう目標でコーヒーを、まあ、それがねお金みたいなところは結構コーヒー大きいと思うんですけど作ることが多いのかなと思ったりして、まあ、そのなぜその生産者のパッションが湧いてるのか、なぜその仕事面倒くさい仕事をしてるのか、なぜそのわざわざ植え替えをして生産量が減ってでもその品種を育てているのかっていう、まあなんかこうモチベーションとかインセンティブみたいなところも含めてこの味の違いっていうところは結構コーヒーだと面白いなって思うんですよね。でなんかその目線でワインを見ると結構ワインはそこまで分業してなくて、生産者がもうねワイナリーで瓶詰めまでしてもうそこでほぼもう味仕上がると、まあ、それを熟成するとかどういう場で楽しむかっていうところはあるかもしれないけど、まあ味とかクオリティはもうそこで決まるってなると、結構生産者の哲学とかこうしたいっていうのが、まあ、ワインの場合現れると思うんですよ。より現れやすい、それはそれでワイン見るとあこういうのなんかより生産者を感じないと面白いなとも思うし、コーヒーみたいにこうどんどんバトンタッチバトンタッチして引き継いで焙煎して、それをバリスタがまた引き継いで最終的に美味しくするっていう、こうみんなの、分業、みんなの仕事で成り立つコーヒーも味が変わる要素がたくさんあって、こうハマるだろうなとも思ったりして、でその中でクロワッサンクロワッサンの話に戻るんですけど、どう、まあ、ラーメンとかってね僕結構複雑でね、スープもあるし、スープもだしと ね、あと、まあ、かえし、醤油、まあ、醤油使うの塩もあるかもしれないし、で、麺もあるし、結構複雑で具材もあるし複雑だと思うんですけど、もっとまあシンプルな方が、うん、突き詰めてこう分かりやすいかなとは思うんですけどね。でクロワッサンだと結構なんか一般的にはこのバターっぽい感じが濃厚な方が評価されるんだろうなみたいな、で自分はちょっと素朴でずっと食べ続けたい感じがいいような、でも旨味がこうしっかりあってみたいなのが好きだよなみたいなのをなんか最近はね思いつつ、まだ行けてないこう有名ベーカリーがあるんで、もうちょっと自分なりに、うん、何これ分析分析っていうほどあれじゃないけど、こう、マイフェイバリットクロワッサンをこう見つけ出してみようかなって、でその中その過程が楽しいなっていう話なんですよね。コーヒーはまあその仕事にするほどやってるから、やっぱりこうなぜ違うかっていうところももっと知って、まあ、伝えたいなとも思うんですけど、仕入れにも直接つながることだし、まあクロワッサンの場合は別にねどうってことはないんですけど、でまあまあここでこうやっていろんな、ね、コーヒーでも、まあ、ラーメンでも何でもいいんですけど、同じものをこう自分の中でこう比べて楽しむ趣味すごいいいと思うんですけど、なんかね途中でこう例えば自分の中でランク付けをするみたいなことが起きると思うんですよ。これはすごい明確にもうなんかノートに何点って書く人もいるかもしれない。これ別に食べログに書くのもいいし、自分の中でこう保存しておくのもいいんですけど、結構自分なりにこっちの方が上だなとかなんかやっちゃうと思うんですよ。やる人多いと思うんですよ。その時にこうじゃあランクが低かった店をなんかこう下に見るみたいなことすごい良くないなとも思うんですよね。例えば、クロワッサン、いろいろ行って1個ね 5.5 ドルで、すごい王道っぽい味のバランスのいい美味しいクロワッサンが6ドルで、僕こっちの6ドルの方が僕好きなんですけど、もうちょっともっちりしてて表面ザクザクでうまみしっかりしてるクロワッサンって、これうまいなって思って、でうまいなってこう自分がより評価したお店があると、一方で相対的に低く評価されてしまうお店も出てくる。でそうするとその店あんま行かなくなると思うんですよ、ね、わざわざ自分はこっちの方がうまいこっちの方が好きって結論出してるのに、そうじゃない店に通うってことは少なくなりますよね。でなんかそれがこう、うん、自分だけの評価かもしれないっていうことはなんか、うん、知った方がいいなとも思ってて、一つはじゃあその、自分は6ドルのこのクロワッサンのお店が好きだった、5.5 ドルの店行くとめちゃめちゃ賑わってるんですよ。でもうなんならその6ドルの店よりも、お客さんいるんですよね。でそうするとある意味その美味しさっていうものってそのお店に来るお客さんが決めるもの、もちろん自分も決めていいんですよ、そのお客さんのうちの一人だから。けど自分の尺度が全てじゃないっていう、それぞれのお店にはお客さんがついてる、もしお客さんも何もついてない店があって美味しくないってなったら、まあそれはみんなが認める美味しくないなのかもしれないんですけど、まあ、そうじゃなかったらそれぞれファンがいるよっていうことは、多分コーヒーでもそう、ラーメンでもそう、なんかその自分の中で序列をつけて下につけた店をこう低く見るのはなんかそれはそれでみんなにとっては悲しいことなのかもしれないとも思ったり、悲しむ人もいるかもしれない、うん、それをオープンにするとねっていうのも思うのと、あとそのじゃなぜ自分の味覚がすごい優れているとして、自分のね 5.5 ドルのクロワッサン、いやこっちの店の方が絶対うまいよなって思うけど 5.5 ドルの店にはなぜ人が入ってるんだろうっていうのを考えた時に、まあもしかすると味以外の部分で満足してるっていうのもあるのかもしれない。あとはもうちょっと言うとその美味しいって、うん、結構ね、楽しむ側の気持ちというか、受け入れる姿勢も少し影響してると思うんですよ、まあ、っていうのは例えば、僕結構、これはねワインであるんですけど、なんか酸強くてこれそんなに自分は美味しさわかんないなみたいな、まあ、美味しさわかんないっていうのがちょっと正しめの表現、まずいなって言ってしまうと、うん、なんかちょっとこう機会損失があるかもしれない、その これ美味しいって評価する人がいるかもしれない、その理由を放棄してしまうっていうことになるかもしれなくて、ちょっともったいないんで、より正確な、美味しいと感じることができていないなみたいなっていうワインがあって、でそのワイナリーに訪問させてもらったんですよ。これはねアデレードだったかな、オーストラリアの去年に行って、その時にこれめっちゃ好きっていうワインもあるし、これなんかそんなに別に自分得意じゃないかも、選ばないかもみたいなワインがあるんだけど、生産者がそれぞれこういう意図で、ね、多分この品種はよくある味だとこういう味になってて、でこういう感じで評価されるんだけど、自分はそれがすごいこう嫌で、この品種でもこういう味が作れるんだ、オーストラリアのこのワインの評価をちょっと変えたい、こういうチャレンジをしていて、こういう方向性に持っていこうとしてる、今年はこういう気候でこういう理由でこうなったけど、自分はこういう味にこれをしようと思って、だからこの個性があるんだみたいなところを結構語ってくれる、生産者がいて、でその説明聞いてなんか意思を知った上でそのワインを飲むと、なんかあなるほどな、それはそれで、まあ感覚的に自分は選ばなかったかもしれないけど、それは評価する人もいるだろうし、すごいこう、味の理由が分かったですよね。でそうするとなんかそこからそのワイン好きになったですよ。まあもしかすると感覚的にはこっちの方が好きっていうのがあるのかもしれないんだけど、まあなんかリスペクトを持ってるようになったんですよ。で多分おそらく美味しさ、まあ、美味しいもの、料理でも液体でも基本的に人が選んで素材を使って人が作って味を仕上げているんで、人の意思が裏にあるんですよね。その意思を知らないっていうだけでなんか、自分が認めないとか、っていうものになるのはなんかもったいないな。それぞれの店でそれぞれのなんか美味しさがあるし、その意図があるなって思ったんですよね。でさらになんかその意図を聞くと美味しく感じるってのはちょっと難しい、味覚が変わるわけじゃないから、まあ、より満足するとか、理解できるとかっていうことが正しいのかもしれないですけど、説明を聞くと意思を聞くとより楽しめるでいうことがあると、でしかもそれぞれのお店にはそれぞれのお客さんがついてるっていうことを踏まえると、多分ね美味しさって完全に 100% 味覚だけで決まるもんじゃなくて、なんかこう社会の中で人と人との関係性の中でそれぞれの美味しいがなんか形成されてる、ずっとこういう味がを求めてた人はこれもこれが好き、バタリーな味、濃厚な味、分かりやすい味が好きな人はこれが好き、そういう環境にいてそういう社会の中にいる人はこれが好き、でも一方でこういう部分をもっと強化する、こういう背景で自分は味覚形成されてきたって人はこれが好きっていうので、なんかやっぱりそれぞれの理由とか意図を知るとなんか飲食ってより面白いなって思ったし、それぞれに対してリスペクトを持ってこう臨みたいな、そうするとすごいこうどんなものも面白い、なんかこう自分の尺度を追求するのもそれはそれでね、いい気はするんですよ。まあ、それを自分の感覚はこれが好きなんだなっていうのを俯瞰して見たりこう認めつつ、一方で他の人は何をどういうふうに評価してるんだろう、で他の人が評価してるそれはどういう意図でどういう意思で作られているんだろう、自分はこうすごいランク上につけなかったコーヒー、ラーメン、クロワッサンかもしれないけど、こういう意思で作ってる、こういう感じで作ってるんだ、それはそれでいいよな、それぞれのなんかこう面白さがあるなっていうことを発見すると、なんか全部楽しくてハッピーなんじゃないかっていうだからね、そんなことなんか大きな結論がある話じゃないですけど、クロワッサン巡りをして、そうなんか無意識的にランク付けしてるなみたいな、これっていいのかな悪いのかな、何のためにやってんだろうなっていうことをね考えながら、とは言っても、85点のコーヒーも面白いし、90点のコーヒーも感動するし、でもそれぞれにはそれぞれの意思と目的があるよなみたいなことを 思って、クロワッサン巡りにも臨みたいなと、ちょっとだらだら話してみましたけど、そんな感じです。はい、これ何なんですかね、この巡りたい意欲、皆さんあります？こういうの。でもなんかこう一個ハマるとありますよね。別に飲食じゃなくてもこう、うん、例えば家具、カメラ集めていく、なんかもうそういうなんかいろいろ知ってもっとこう掘って、で違いを知って自分の中で、あ、なんかこれができるようになった、これ分かるようになった、これ面白い、理由が分かったみたいな、結構面白いですよね。うん、そう、だからまあ結局全てほとんどが人の意思で、でまあ人の仕事の上で成り立ってるから、まあ、それをね、こうリスペクトを持って楽しむとなんかハッピーでなっていう感じっす。まあまたクロワッサン巡りで発見があったら共有します。ラーメンの話は重要あんのかな。まあでもラーメンってうまいっすよね。僕ね、豚骨よりも澄んだ鶏出汁の、醤油ラーメンが好きなんですけど、やっぱそっちの方がねシンプルで難しいんだろうな作るのって思ったりしながら、ラーメンの話はいいか、また話しますけど、今回はクロワッサン巡りからなんとなく考えたお話でした。またまた聞いてください。